ぬらりひょん内田の妖怪百鬼ラジオ。いやテンション上がるぜ、今日はバレンタインデーだぜ。いやいやいやね、もうお菓子をね買いに行こうと思ってます。私はもうすでにね、妖怪のニュースとしましては、最近私はですね、下北沢で喫茶読み人会というイベントに出演させていただきまして、お友達のですね、相模原の、FM でラジオなどやられてる曽我ゆりさん、こちらの方に お誘いされてですね、妖怪講座やってきましたね。あの役者3人が揃って何やるかっていうとね、1人は本の紹介、1人は妖怪講座、1人はあの芥川龍之介の羅生門の朗読っていうね、かなりカオスなイベントだったんですけれども、妖怪講座人気でですね、良かったです本当に。その下北沢のピカイチっていうですねバーでやらせていただいたんですけども、そこのバーの常連の方で、僕たちのこと全然知らない方も見に来てくれてですね、妖怪講座に90点ってつけてましたんで、最高得点を、ありがたいことですね本当に。残りの10点埋めるために頑張っていこうかなと思ってますけれども、赤星翔一郎さんという役者の大先輩がされてるピカイチというバーなんですけれども、赤星さんも妖怪面白いねと、妖怪でなんかやればいいじゃないとおっしゃっていただいたんで嬉しいなと思います。さあ、そのですね、喫茶読み人会というイベント、3回公演だったんで、なかなか、大変だったんですけども、非常に楽しかったです。でその中で、ワイスプロダクションっていう事務所に所属されてる宮崎凛さんっていうですね、新人の声優さんが羅生門が好きだと、芥川龍之介の羅生門が好きだということで、羅生門をですね朗読されたんですね。でご本人のコメントだと、文章が分かりやすいけれども美しいと、ね、いうことをおっしゃってましたね。確かにそうだなと思います。芥川龍之介さんの羅生門とかって、なんか古典の言葉が使われてるんだけれども、ちょっと古い言い回しなどが使われてるんですけど、意味が分かるというね、耳で聞いたりして、あ、なんとなくニュアンス込めれば意味が分かるっていうことで、まあ、古典的な名作なんですけれども、現代人にも理解されやすいのかなと。お話もですね、まあ下人がですね、はい、まあちょっと魔道に落ちるというか、世の中の無常にですね突き動かされるみたいな話ですからね、羅生門というその門をね舞台にしてるのは非常にいいロケーションだなと思います。さすが名作だなと思いますね。羅生門って京都の朱雀大路の南端にありますから、京都と外をつなぐ入り口なんですね。だから人間と人間ではない向こう側に行ってしまったみたいな、もしくはまあいい人とか正義の人とかっていうような人間が本当の意味で、まあ、善悪も兼ね備えた人間になったっていう意味なのかもしれませんが、その門を越えるというようなイメージとね、ロケーションも相まっていい作品だなと思ってます。はい、芥川龍之介の羅生門はもともと今昔物語にある羅生門の上腰に登りて死人を見たる盗人のことっていうのはですね、盗人がババアが髪の毛抜いてカツラ作ろうとしてるのを見たみたいな話になってますけどね、その盗人っていうキャラクターを、まあ元は貴族の家来だったっていうことで下人にしているっていうところでね、より普通の人に設定することによって普通の人がこう気持ちが切り替わるようなところを表現してる芥川龍之介、さすがですなっていうね、話になってます。でこの羅生門の話なんですけれども、この芥川龍之介の話とは全く別でですね、今昔物語にですね書いてある鬼の話をもとに作られた、謡曲がございまして、羅生門の鬼とかってよく呼ばれるんですけど、羅生門に鬼が住んでて渡辺の綱っていう人と対決するっていうねお話が残ってます。もともとこの舞台は羅生門ではなくて、京都のですね北東にある一条戻り橋だったんですね。平家物語剣の巻で渡辺の綱と鬼が戦う、この鬼が出てくるところはですね一条戻り橋だったんですけど、この鬼門に相当する一条戻り橋で、さらに京都と京都外のですね境目になってるところに鬼が出現すると、 これも境界線にですね妖怪とか出現しやすいので、そのね文法にのっとった内容なんですけど、その橋を門に持ってきて、あの羅生門の鬼っていうことでね妖怪生まれました。これは妖曲で羅生門っていう話だと、その舞台が橋からですねこの羅生門に変わってるわけです。鬼と渡辺の綱が対決する話がですね、こういう風にですねより物語をドラマチックに盛り上げるために、あの戦いの舞台を変えるんですけれどもね、物語の舞台を橋から羅生門に、まあ、羅生門も羅生門でさっき言った通り都と都以外の場所のですね境界線なので、まあ、妖怪が登場するには非常にですねマッチした場所になってます。妖怪講座でもですね、あの宮崎さんが羅生門やられたんで、その話を受けて、まあ、こうやって羅生門の解説から、鬼の解説したりとか、京都の話したりですとかね、京都のヌエの話したりとか、あとは境界線の話ですね、まあ辻とか、橋門、あとは坂ですね、坂も上の世界と下の世界つなぎますから、坂などに妖怪は出現しやすいね、なんとか坂っていうのが結構ありますけど、幽霊坂とかね、ありますけど、やっぱ坂には幽霊とかお化けは出現しやすいということで、麻布七不思議っていうのが伝わってる六本木のあたりですね、麻布のあたりも坂が非常に多いので、まあね坂は境界線、この世からあの世に行くはね、黄泉の国のあの入り口も四物平坂って言いますもんね、そういう境界線の話もさせていただきました。あのアニメとかのオープニングとかにもですね、あの交差点だったり、横断歩道だったり橋だったり、そういうものがですね妖怪物だと出現することが多くて、アニメのオープニングに地獄少女のねオープニングにはそういうものと同時に地蔵がいっぱい出てきたりとか、で蝶々が死者の魂の、象徴だったりとかいう話で、地獄少女のオープニングちょっとだけね取り上げさせていただきましたね、イベントでは。でこれ地獄少女のですねオープニングの背景には地蔵様がちょいちょい映ってまして、で 地蔵様って股の姿を閻魔大王って言われてますので、本日衰弱説ではだから閻魔大王が監視してるっていう意味で地蔵が出てくると。でいろんなシーンで地蔵出てくるんですけど、オープニングでですね参道みたいなところを愛ちゃんが歩くようなシーンで6つ地蔵が並んでるのもねやっぱり凝ってるなと思って、お地蔵様って大体1体2体であったりとかすること多いんですけど、6つのことも多いんですけど、これは六道を救うっていう意味でね、6つの道と書いて六道、これいわゆる人が迷う道なんですけど、ここをこう巡り巡ってですね救っていくっていう意味で6つ地蔵様っていうのはねあることが多いんですよね。これちょっと私イベントでは地獄と絡めて話しちゃったんで、ちょっと混同して理解させてしまったような部分があったのかもしれないですけど、まあ八大地獄と6つの道とそれを両方統括しているのが、まあ閻魔大王であり地蔵様であるっていうようなね、お話しさせていただきました。
妖怪雑記ラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか？そんな時はこれ、妖怪名 IME、梅だって、ケウケゲンだって、一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪イケメン計画。はい、このコーナーはですね、高尾の山カラスがあらゆる妖怪を無理くりイケメンにしていこうというコーナーでございます。はい、今回ですねイケメンにする妖怪はですね、リクエストをいただきまして、そのリクエストの妖怪をねイケメンにしていこうと思います。はい、で今回イケメンにする妖怪は塗り壁でございます。塗り壁さんね、私抜けてました、完全に。鬼太郎さんではね、なかなかメジャーというかねメインなところで出てるのに、私完全に抜け落ちてましたね。一旦もめんもやったし、こなきじじいもやったのに、なぜ塗り壁を今まで私はやらなかったんだろうっていうね、ま、失念しておりましたね。はい、ということでね、今回塗り壁をイケメンにしていこうと思うんですが、塗り壁さんね、妖怪大全見たら、基本的には、当選簿する妖怪ですね。行けなくしてしまう、道を行けなくしてしまうみたいな妖怪なので、まあどうしようかなって考えたんですけれども、 まあ、塗り壁さんということは壁になるんですよね。で、壁ときたら、壁ドンですね。イケメンの。今は代名詞になってるのかしらね。壁ドンね。されたいですね。壁ドンね。で、その、塗り壁さんをね、ビジュアル化を、まあ、イケメンにビジュアル化するときに、やっぱ壁ドンって言ったら、もう頭の中に真っ先に浮かんできたのが、まあ、斎藤匠さんですよね。になってしまいますよね。でもいいんじゃない？そんなイケメンの塗り壁がいたって、もういいよ、進まなくて前。行きたくない。むしろ。むしろ先に進みたくないぐらいのイケメンだからね。塗り壁としては、まあ、なんて言うんでしょうね。性質的に合ってるんじゃないでしょうか。壁のイケメンで。ね。で、ビジュアル、まあ、斎藤匠さんと決まりました。で、性格が、普段は、こう、ぼーっとしてね、のそーって、動きも遅いし、まあ、ゆったりしてるんですけども、まあ、迫るとき、好きな女の子に迫るときは、結構、男らしさを出す、壁ドンするぐらいですからね、ちょっと男らしさを出すっていう、その、ギャップ、その、男らしさと、可愛らしさ、みたいなのが、共存してるような、そういうギャップ萌えもいいんじゃないでしょうか。ねえ。ちょっと普段おとなしい人がいきなりドンってこう来たら、ドキーってなりますもんね。ね。はい。で、デートコースなんですけれども、ま、壁ドンだし、壁つながりで壁のある場所に行きたいなって思ったんですけど、どこ行ったってやっぱ壁はあるから、って考えた時に、ミラーハウスとか、よく、ないですか？よくない？まあ、ミラーハウスで壁ドンしてもらって、いろんな角度から壁ドンを見るっていうね。多分ミラーハウスだから壁ドンされてる自分も映ると思うんですよ。で、それを見て、なお興奮して、自分も気分高まって、ドキドキ指数が上がるっていう、そういうの良いんじゃないでしょうか。イケメンに壁ドンされてる自分を見る自分みたいなね。まあなんか変なプレイ、やめなさい私。まあそういうね、そういうのも一環としていいとは思います。で、セリフなんですけれども、壁ドンのセリフが私あんまり思い浮かばなかったんですけど、まあね、そこはね、ヌラ様、まあ妖怪界隈では、妖怪界の斎藤匠と言われているヌラ様、にとっては、まあ、これぐらいのセリフは、朝飯前かなっていうところで、もう、半分ぐらい、ヌラ様のお誓いに、頼っているセリフになるんですけれども、まあ、ヌラ様、イケメンなんでね。イケメンなんで、壁ドン、ドンっていう音も入れながら、ぜひ、お願いしたいと思います。ヌラ様、よろしくお願いします。
今のままの関係じゃ嫌なんだ。もうあなたを、どこにも行かせない。
ヌラ様、超えましたね。超えましたよ。匠さんを超えました。さすがですね。何でも超えていくよね。っていうね。はい。で、このコーナーですね。ご意見ご感想をお待ちしております。で、今回どうだったんでしょうかね。リクエストの塗り壁。自分ではちょっとよくわかんないんですけども、そういうのもちゃんと聞きたいので、ご意見ご感想をお待ちしております。で、今回のように、こんな感じになっちゃうんですけれども、妖怪イケメンにしてよとかいう無茶ぶりなども、全然お待ちしておりますので、ぜひ、ツイッター、ホームページまで、どしどしお寄せくださいませ。
妖怪雑記ラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで、毒殺された？
妖怪ならではのトリックを、意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカーオドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ
妖怪雑記ラジオ。
言われてないですよ。妖怪業界の斎藤匠さん、言われるわけがねえだろっていうね。いやー、いいですね。カラスちゃん、飛ばしてきてますね。セリフの部分、 いいっていう声が全く聞こえてこないんですけどね。基本的にはあの妖怪百鬼ラジオ本当にあのチェックすると1000人ぐらいあの見たり聞いたりしてるみたいなんですけど、ページを、なかなか感想が降りてこないんでね、ぜひ皆さん感想をいただきたいですね。リクエストたまに来るんですけど、もっとエロくしてくださいとか、ね、ありがたいことです。さあ、後半のコーナー行きましょう。妖怪物産展。今回は DVD を紹介します。月曜ドラマランドゲゲゲの鬼太郎ですね。これなんで紹介するかというと、皆さんピンときましたね。先ほど喫茶読み人会というイベントの話をさせていただいたんですが、その会場にピカイチというバーの、下北沢のバーのマスターが赤星翔一郎さん。この赤星翔一郎さんが怪物ランドというですね、お笑いトリオをあの劇団で組まれてたんですね。このお笑いトリオが郷田穂積さんとか平光拓也さんですね、3人で組んでていたわけですけれども、郷田穂積さんなんてね、もう平光さんもそうですけど、音響監督としても声優としても有名な方で、郷田穂積さんなんてね、あの ボトムズのキリコキュービーとかやってましたから、その方々と組んでいたこの赤星さん、赤星さん自体も特撮とかすごく出られてますし、去年もドラマもいっぱい出られてましたんで、この赤星さんが実はこの鬼太郎の実写版で初めての実写版ですよ。この実写版の鬼太郎で粉木じじいをやられてるんですね。怪物ランドのこのお笑いトリオ組まれてた時にも粉木じじいコントやってたみたいなんですけど、その流れかどうか分からないんですけど、粉木じじいやられてる、すごい。でこの月曜ドラマランドがの DVD がですね、あの放送が85年ですね、確か。この85年なんですけど、それから22年経った2007年にやっと DVD 化されて、ネズミ男を竹中直人さんがやってるんですけど、竹中さんがですね、あのコメンタリーつけてましたけどね、この月曜ドラマランド、もう懐かしの作品なんです。これがですね、宇宙刑事シリーズの監督さんが、監督をな、あのメガホンを取られたもので、すごいですよ本当に。どっから説明していいか分かんない。かまいたちがねすごかったなと思うんですけど、かまいたちが確かそのままおかまなんですよ、若干。かまいたちだからだと思うんですけど、くだらねえなって思うんですけどね。あとね、すごいのがぬらりひょんが女です。女ぬらりひょん、超美人のね、これ夏木陽子さんがやってますから、超美人のぬらりひょんですよ。ちょっと SM 女王っぽいシーンがあったりなんかして、その取り憑かれてかどわかされたおっさんたちがですね、赤ちゃんプレイするシーンがありまして、すげえなと思うんですよ。赤ちゃんプレイしてんですよ。赤ちゃんプレイが出てくる鬼太郎ってなかなかないですからね。本当に本当のね、あの赤子はなんとか赤子とか油赤子とか川赤子とかね、いっぱいね、座敷わらしみたいな子供みたいなやつはいっぱい妖怪いますけどね、おっさんが赤ちゃんになっちゃう、赤ちゃんプレイしてってね、結局ソーセージにされちゃうみたいな、そいつがね、流れになってるわけですよ。恐ろしい女ぬらりひょん。あの夏木陽子さん、あの今マッサンに出てますから、マッサンにも出てるんで、チェックしてみてくださいね。でこの夏木陽子さんの女ぬらりひょんが最高。最終的には真の姿、これ私の真の姿と同じようにぬらりひょんの姿を表すんですね。そして最終的にはこれね、皆さん DVD を見て確かめていただきたい。今レンタルにあるのかどうかわからないですけど、 Amazon で売ってますんで、この DVD で確かめていただきたいんですが、ぬらりひょんが最後に変身するんです。頭が膨らんで変身するんです、違う妖怪に。これがねすごいですね。またアマゾンレビューもかなりねレベルが高いんでね、絶対この月曜ドラマランドゲゲの鬼太郎は見た方がいいですよ、本当に。本当にねいい作品です。あの爆発とかバーンとか起きたりとか、切ない、あと全体的に作りが意外と、これ面白いです。でさっきマッサンの話出たんですけど、マッサンってあのナレーションが松岡洋子さんじゃないですか、声優ので。この松岡さんが4期のゲゲの鬼太郎で鬼太郎やってんですよ。ということはね、マッサンで今ぬらりひょんと鬼太郎が実は共演してんです、間接的に。すごくないですか、このマッサンの裏話ね。どうでもいい話で盛り上がったところで、いやどうでもよくはねえな。ゲゲの鬼太郎、DVD 発売されてますんで、月曜ドラマランド版ぜひ皆さん拝見なってください。これがですね、確か目玉親父が、僕最近見返してないんですけど、あの目玉親父が緑のですね 目玉バージョンの目玉親父が出てくるんですよ。この緑の目玉っていうのはですね、墓場鬼太郎時代ぐらいのですね、初期の鬼太郎の時にあの水木しげる先生がカラーページで書いてますんで、実はね、みんな赤だ赤だっていうイメージあるかもしれませんが、緑もあり、逆にありっていう感じの目玉親父が出てきます。月曜ドラマランドゲゲの鬼太郎、ぜひ皆さんご覧になってみてください。というわけで、この辺りで今週も妖怪百鬼ラジオお開きにしたいと思います。来週も聞いてくれないと語っちゃうぞ。
妖怪百鬼ラジオ、
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。